今日ゴスペルアボイスが、始動しました。アボイス、これは一つの言葉という意味ですね。なんでアボイスという言葉が本当にいいね、ふさわしいねっていうことになったんでしたっけね。これは御言葉が元でしたかな。ヨハネの一章の一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。言葉、とても大事です。はじめからありました。はじめに神と共にあった、そして言葉は神であった。この世の中すべてはですね、言葉によって成り立ちました。この光も、神さんが光ありと言ったから、だから光がもう存在したんです。光よあれという光に対して呼びかけて、そしてあれと言ったわけではなく、原文では光ありという形で、神様はあたかも前からあったかのようにその言葉を投げたら、それまで世の中には光というものはなかった。人々は光を見たことがなかった。生まれつき目が見えない人がに対して光を説明しようとしても、ちょっとそれは言葉に詰まりますね。難しいですね。どうやったら光、目の見えない人に光を説明できるか。天の御国に関しても説明しがたいです。神というお方を感知できない、霊の再生されてない人に神というお方を伝えることも、それも難しいです。たとえ妻と夫の関係であったとしても、一生かかってもそれは説明しきれるものではなく、という夫婦は本当にたくさんおりますね。光、ヨハネ一章一節の方を見ますと、この方には命があった。この方とはイエス様のことです。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。言葉なるお方は光なるお方です。この世の中は言葉によって成り立ちましたけれども、皆さん一人一人もそうです。皆さんの成り立ちは言葉でできております。皆さんの内側、もし、まあ、外国に何年か住んだ方はその国の言葉で成り立っているかもしれませんが、皆さんは大体日本語で成り立ってますね。日本人は、中国人は中国語で成り立っております。人は言葉によってなっております。そして皆さんの人生はその言葉、皆さんのうちを満たす言葉をどんな言葉で満たすかによって決まります。皆さんは言葉を入れる袋みたいなもの、言葉を宿す神殿のようなものです。この世の中にはですね、言葉、三種類の言葉があります。まず一つ目が、人間同士の中、人間の中から来る人の言葉、これがまず一つ目。それから、世の言葉、まあ別名、サタンの言葉とも言います。サタンから来る、暗闇から来る言葉。そして最後三つ目は、これ、聖書、御言葉です。まず人の言葉というのは、人間から出てくるものであって、それは永遠の視点から見たとき、その人間の言葉というのは何の意味も持ちません。前回の祈り会で、ね、ヨハネの子、シモンのお話をしましたね。バルヨナシモン。人の子。シモン、彼はこういうふうに言いました。 先生、あなたがたとえ死んでも牢の中でも私は覚悟はできておりますと言いましたね。熱意を込めて語りました。でもその晩、まだ太陽が昇らぬうちに彼は三度イエス様のことを知らない言ってしまいました。人々はね、愛をささやきます。世の中の結婚式で永遠の愛の誓いという言葉、なるべくなんかブライダル業界からね、なんか昔は見てたんだけど最近あまり見なくなりました。永遠の愛の誓いとか永遠という、もう週刊誌見ればね、あの芸能人カップルはよく1年待って思ったなとか、なんかそんな話ばっかりですね。人間が人間を追求するとき、人が自分を立て上げようとするとき、そのように永遠に続くものではないということが本当に浮き彫りにされているわけです。人の中には永遠に残るものはありません。人はその日その時の慰めは言えても、しかしその裏には何の保証がないんですよ。病気の人にあなた大丈夫だよ大丈夫だよって言ってもね、何を根拠に大丈夫なのか言えないですね。このように人の言葉というのには一見何か動かされるものがあるんですが、しかし何も生み出さないし永遠に残るものではありません。でその次、世の言葉、すなわちサタンの言葉というものもあると言いました。これ時代を流れる、例と言いますか、エペソの手紙の2章2節にこういうことが書いてあります。一節から読んだ方がいいですね。わかりやすいですね。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいた私、この私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン。私たち以前はですね、罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今もね、世の子らに働いている霊に従って歩んでいました。この空中の権威、これ天空の権勢の支配者ということです。この世の流れ、この世には流れというものがあります。流行とかね、空気とか言いますね。日本語で最近空気を読むとかいう言葉がありますが、その空気まさに、よく表しています。空気の中に霊がいて、そしてその霊に従って皆さんが支配されたりしてしまうんです。流行に支配されたり、あるいはなんか、ね、言葉の強い人とか意思の明確で、でもやってることはめちゃくちゃ、でも意思が明確な人が見ればどうもそっちの方についていきたがる傾向があって、でそれで日本の政治も決まったりしております。とにかくそうしたこの世の流れというものが、あり、そしてその流れというのは空中の支配者から来ているものです。この空中の支配者というのがサタンです。サタンが人を支配するときですね、3つのチャンネルを使ってきます。第1ヨハネの2章16節、第1ヨハネの手紙2章 16節、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出たものではなく、この世から出たものです。つまり肉の欲と目の欲、暮らし向きの自慢、この3つのチャンネルがありますね。サタンがエヴァを騙した時もこの3つのチャンネルを使いました。蛇がそそのかした時、エヴァがその善悪の実を取って食べたならぬその実を見た時、それは非常に目に見るによく、非常に食欲がそそり、そして賢くするというその、実はいかにも欺いていた。つまりですね、目がなんかサタンが誘惑するものは目に麗しいものです。まず美しいもの、そして、肉の欲をそそります、情欲をそそります、そして暮らし向きの自慢を促します。今はですね、この世の中によって、テレビで皆さんに流れてくるもの、あるいは週刊誌などで皆さんを欺くものといえば、まずかっこよく、肉の目の欲、そして情欲をそそるセクシーである、なんか、戦場的な表現、最近よく映画でありますね。また、暮らし向きの時間、暮らし向きの自慢を、暮らし向きを良くなるのではないかという方向へと人を引っ張ってきます。より安定した生活、より良い収入、そちらの方に人々が向かう。こっちの仕事に就けばより良い収入が得られるよ、でも人を騙さなきゃいけないよ、みたいな、とにかくサタンが使うのは肉の欲と目の欲と暮らし向きの自慢、その3つのチャンネルを誘導してきます。ちょっと前でですね、マイケル・ジャクソンが、亡くなりました。彼、その3つをあたかも手に入れたかのようでしたね。かっこいいし、セクシーだし、お金持ち、もう欲しいものは何でもかんでも、カード1枚で買えました。でも彼は結局世の中のその流れによって踊らされていたんです。支配されていた。そして結局のところ滅んでしまいました。芸能人の中に多いですね、そういう方々は。とにかく世の言葉というのはそのようにして人を欺き、支配して引きずり込み、そして滅びへと向かわせます。これが世の言葉の性質。3番目、御言葉、神の言葉があります。この御言葉というのはその世の言葉に比べればはるかに地味に見えます。毎週日曜はカルチャースクールに通うとか、ダンスをさせるとかよりも、教会に通わせるという方が、なんか、地味っていうふうに思いますね。御言葉は一見、なんか味気がないように見えますけれども、でも、噛めば噛むほど味が出てきますね。命に溢れて、喜びに溢れてきます。御言葉は、一見、なんか惜しき、一見するとなんか堅苦しく見えるかもしれないですね。父や母を敬えとかいう、最近の映画ではむしろ父母を敬う映画よりも父母に背いて戦うような、なんかそういう映画の方が多いですね。それは世の流れに従えばそうかもしれませんが、しかし御言葉では父や母を敬いなさい、そうすればこの世において栄え長生きすることができる。実際そうなんですよ。御言葉というのは一見地味ですけれども、そしてそれを守るには忍耐が必要ですね。しかしその忍耐を通して信仰を持って御言葉に従順するのであれば、豊かな栄えがあります。命があふれます。喜びにあふれます。愛に満ちています。何かの本の、 例えばですね、なんかこのあのアンプのマニュアルを見るのと誰かからのラブレターを読むのと一体どっちに愛がこもってるか。それはもちろんラブレターの方が愛がこもってます。物事を説明するマニュアルは役に立つかもしれませんが、しかし愛情を動かすものは何もありません。この聖書の言葉はその愛情で満ち溢れてるんです。単なるマニュアル本ではないんです。世の中の何より優れたマニュアル本ではあるんですが、しかしなおかつ愛に満ち溢れたラブレターです。でも読んでるうちに時には痛いことが書いてあります。私たちにとって痛いことはチクって刺されるということ。でもその痛さの向こうにより良い癒しがあるんです。盲腸を取るときは手術してね、お腹を裂かなくては盲腸は取りません。それと同じに皆さんのうちの罪を取り除くのも主の御言葉のメスによって切られて、そして取り除かれる必要があるんです。しかし取り除かれた後には何のわだかまりもない晴れやかな喜びがあります。御言葉は命であふれています。この言葉は命があった、この命は人の光であったとさっき読んだところに書いてありました。最初に皆さんは言葉で成り立っていると言いましたね。皆さんのうちはどの言葉で満ち溢れていますか。今日一日何の言葉で満ちておりましたか。もし御言葉でない言葉によって満ち満ちていたのであれば、皆さんの目は三角になって心配事が増えてざわざわざわざわしていたに違いないでしょう。でもゴスペルや御言葉やそれで満たされていたら、今日もまた命にあふれて喜びにあふれてこの一日を終えることができるようになります。皆さんはキリストにあって神の子です。キリストイエスを信じたことによって神の子とされました。神の子らしくなってください。神の子であるからには神の言葉をたっぷりと入れてください。御言葉の種を皆さんという種袋からたくさん世に撒いてください。言葉を、神の言葉を撒いて命をたっぷりと生えさせ、生い茂らせて、増え広がらせてください。それが神の子供たる務めです。神さんはあるお方です。そして慣れといってものを生じさせました。皆さんは神の似姿とされたからには皆さんもですね、同じように慣れと言って無から有を生じさせることができるんです。死から命へと移されたものは命を生み出すことができるようになるんです。それは御言葉のうちに宿された力です。皆さんがもし今必要を覚えていてそれがないのであれば、このイエス・キリストにあってなれと、あれと信仰を混ぜて宣言していってください。もし病のうちにあるのでしたら、イエス・キリストの名によって癒されよと命の言葉を自分自身に撒いてください。皆さんのうちにある言葉、心のうちにある言葉を皆さん自身に対して命にあって撒くのであれば、豊かな命を巻きと刈り取ることになります。箴言にも書いてあります。人はその唇の結ぶ実によって飽き足りる。命を唇から巻けば命を刈り取り、神の言葉でない言葉、世の言葉や人の言葉を巻けば死と滅び、あるいは何の役にも立たない雑草を生えさせるだけです。皆さんはどうぞ御言葉をたっぷりと皆さんのうちに溜め込んで、そして御言葉を巻いてください。皆さん自身をどのように評価するか。 私の人生は悲しみに満ちていた。私の人生はいろんな人たちの、強い人たちの虐げに満ちていたというふうに信じている人は、その自分の人生に対して御言葉をまいてください。神は全てのことを益としてくださり、そしてキリストのに似たものとしてくださると、その言葉をまいてください。そうすれば皆さんのそれまで苦かった人生が益とされて、そしてキリストに似たものとされていく人生と変わっていきます。これ皆さんのうちにどの言葉をまくか、それが皆さんにとってとても大切、人生を左右するほど大切です。どうぞ皆さんは御言葉を蓄えてください。そして互いに対して祝福の言葉を投げ合ってください。そして祝福に祝福を刈り取って、いっぱいさらに命にあふれて、そしてこの死と呪いに満ちた時代において命を豊かに輝かせ、世の人たちが振り向いて、あの集団は何だと、そこまで祝福されるようになる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、言葉のあるイエス様、私たちの成り立ちは言葉です。私たちは世の言葉、人の言葉によって埋め尽くされて、空中の権威に従って、不従順のうちに働く者たちを支配する者たちと共に、その悪しき者に支配されておりました。しかし主よ、あなたは私たちに言葉、御言葉を撒いてくださり、その撒かれた御言葉を信じて受け取ったことによって、私たちは命を刈り取るようになります。主よ、どうか私たちが内側が人の言葉や世の言葉によって満たされるのではなく、そのようなものが苦い根を出してざわざわざわざわするのではなく、御言葉を自分自身のうちに巻き、豊かな喜びと平安安息、誠実に言うは自制をたっぷりと身を結ばせることができますように、私たちが互いに対して祝福を投げ合って、そして喜びを刈り取る私たちでありますように、命を豊かに生み出す生徒たちでありますように。御言葉なる主、光なる主、命の言葉なるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。
言葉ってとっても大切なんですね。柔和な言葉、優しい言葉は相手が怒っている時にその怒りを鎮める効果がある。で、私はね、それを体験したことがあるんです。私がカンカンカンカンになってカンカンカンカンになっている時に、それをふっと見た母の表情がね、とっても優しい。それで、どうしたんだろうっていう顔をしている。そしたらね、自分のね、カッカしてるそのね、愚かさが、あんまりにもこう相手がこう穏やかだから、自分のカッカしてるそのね、愚かさがね、もう明らかにで、突然ね、なんかね、もう炭火を置いたみたいに恥ずかしい。でもね、例えばの話、そうじゃない人の前で私がカッカカッカしたら、そこまで恥ずかしい思いしないと思う。私がカッカしている時に相手があんまりにも優しい人だと、どうしてもどうしたことでしょうねっていう顔してスッと見てると、もう恥ずかしくてたまらないんですよ。だから箴言の言葉に書いてある通りなんですね。柔和な心はね、怒ってる人の、ね、怒りを鎮める。そう、私たちが怒ってる人がいて、その怒ってる人の前で、私がその人の前に行った時に、その人が怒ることがスッと、ね、 病む、止まるということであるならば、とりあえず私たちは少しは柔和な人です。言葉はとっても大切ということなんです。今日大切な言葉を今学びました。命として私たちは受け取りました。この大切な言葉を持って今日この教会を祝福し、この教会の働きを祝福し、この教会の働き人たちを祝福し、自分の家族を祝福し、自分の職場を祝福し、そして自分の事業を祝福する。そしてゴスペルアボイスも祝福してください。17番です。